メッセージ聖書箇所創世記一章一節、タイトル境界線を越えてと題しまして、宮崎先生よりメッセージをいただきます。
皆さんおはようございます。秋がだんだん深まってきましたですね。あの教会に入るところのこうキウイ畑っていうんですか、あれがありますけれども、まあ、毎週ヨシアとこう自転車でこう朝来たりするんですが、ヨシアがですね、小さい実が大きくなったということで、小さな季節の変化にもよく見てみればそういう変化があるんだなということにこう気づかされますけれども、私たち忙しいとですね、そういう季節の変化、実りについこう目を向けないままですね、秋だという形で過ぎてしまいますけれども、まあ、チャンスがあれば私たち創造主が作ってくださったいろんな自然の実をですね、見つめてみるのもいいのかなとですね思います。かといって今日帰りにキウイ畑で取っていくと泥棒になりますからですね、見るだけにしていただきたいと思います。今日の御言葉は創世記一章一節ですけれども、ぜひ、聖書をお持ちの方はですね、聖書を開いてみたいと思います。一番最初のページにありますから、ぜひ開いてみたいと思います。まあ、なかなかメッセージをしていても聖書を開く機会がない時もありますけれども、最初のページですからですね、開きやすいと思いますので、とっても大切なところですね、聖書の一番最初のところを一章一節だけですから、今日この場所を一緒にお読みして、そしてお祈りして始めたいと思います。せーの、初めに創造主が天と地とを創造された。でもう一回言います。せーの、はじめに創造主が天と地とを創造された。アーメン。お祈りいたします。天地間を作られた創造主様、今日私たちここに一人一人集めてくださったことを覚えてありがとうございます。周りの自然を見てみると、この秋たくさんの実を実らせているその木々を見ることができます。そしてたくさんのきれいな花を咲かせている花々を見ることができます。そしてたくさんの実を楽しんでいる動植物も見ることができます。あなたにつながっておけば、また幹につながっておけば、それぞれの植物が実を実らせるように、私たちもあなたにつながっておけば、私たちの人生の中でいろんな実を実らせることができます。主よ、どうぞ今この時間も礼拝に参りました、あなたにつながることを通してたくさんの実が現れますように助け導いてください。この時もあなたにお委ねします。感謝をして愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アメン。女性は2万語、男性は1万語という言葉があります。一体どういう意味でしょうか。これは人が1日に話す言葉の数だそうです。女性は2万の単語を話してそこで満足する。男性は1万語の単語を話してそれで満足するそうです。まあ、男性のほとんどはこの1万の単語を職場のコミュニケーションに使って家に帰ってきます。ですから家に帰ってくると、うちの主人は寡黙だわですね。多分職場でいろんな話をこうコミュニケーションをして、それで大体まあ9000語ぐらい使って、残りの1000語を使うかどうか分かりませんけども、男性は家に帰るとあんまり話さないのが普通だそうですね。でも女性は2万語話して十分に満足するそうですので、まあ1万語ぐらいを外で話してきて、また家に帰ってきたらもっと話したいですね。皆さんの奥様はいかがでしょうか。皆さんはいかがでしょうか。家に帰ったらまた話したいですね。そういうことはたくさんあると思いますけれども、男性の方々、また家にいらっしゃる方々は、女性はそういうもんなんだという思いを持ってですね、話し始めたらあと1万語ぐらいいつ終わるかなっていうぐらいの余裕を持って聞いてあげるのがいいのかなと思います。まあ私の家もですね、家に帰ると、まあ、妻が一日会ったことを時々話しますけれども、時には疲れたと思う時もあるんですが、あ、そうか、2万語話さなくちゃいけないから、とにかく話してくださいという形で聞こうかなと思っています。ですから皆さんも家に帰って、奥さんがうるさいのは当たり前ですね。この2万語を話さないと一日が終わらないですので、ぜひ、まあ、大きな気持ちを持って、余裕を持って聞いてあげるのがいいかなと思います。でもまあ人間はこういう形でいろんなコミュニケーションを取らないと生きていけない人間ですね。いろんな質問をして、いろんな答えを聞いて、生きているのが人間ですけれども、でも人間のこのコミュニケーションの中で、してほしい質問とそれからしてほしくない質問があります。まあ会社にプライドを持っている方は、あなたの会社はどういう会社ですかと質問すると、そりゃ来たとばかりに自分の会社の話をいっぱいこうします。私の会社はこうで。でも逆に 過去に何か後ろめたいものを持っている方はどういう人生ですかと質問すると、ちょっとそれ聞いてほしくないって顔がこうしかめっ面になってですね、話を他の話にこうそらしたりこうするわけですけれども、皆さんはどういう質問をされたいですか、それからどういう質問をされたくないでしょうか。おそらく皆さんそれぞれの人生の中でこういうことは聞いてほしい、でもこういうことはちょっと聞いてほしくない、そういう質問があるかもしれません。まあ、牧師としては必ず人に会えば、教会に来ればいつかは必ず質問する質問があります。何でしょうか。朝ごはん食べましたかではありませんね。あなたは創造主を信じていますか。この質問は牧師として必ずあったら人生一回は必ずします。それからどうやって信じましたか、その根拠は一体何ですか。そういう質問は必ず牧師は、まあ、一回はするのかなと思いますけれども、皆さんどう答えられるでしょうか。まあ、質問という形で考えてみると、今日の創世記一章一節も私たちに対する一つの質問ですね。聖書は初めに創造主が天と地とを創造されたとこう書かれています。でもこの聖書は信仰の本ですから、創造主が天と地とを創造された、でも質問文、疑問、クエスチョンマークがついていなくても、その後ろに必ずあなたはそれを信じますかという問いかけが必ず私たちにこうついてくるものです。聖書のどんな場面を読んでも、そうか、これはただの物語ではなくて、あなたはそれを信じますかという問いかけが必ずこの聖書の中にはついています。皆さんはいかがでしょうか。はじめに創造主が天と地と創造された、もしこの後ろにあなたはそれを信じますかという問いかけがあったら、どう答えるでしょうか。まあ、皆さんお気づきの方は何人かいらっしゃるかもしれませんけれども、私は必ず毎週御言葉を読みましょうと言って、御言葉を読むとアーメンと一言言ってますね。どういう意味でしょうか。その御言葉に対して、あ、そうです、そう信じます、そうなるように願います、私はそういう信仰を持っていますという意味合いでアーメンとこう言っていますね。じゃあもし皆さんがこの創世記一緒に一節に関して質問されたら、皆さんはアーメンと答えることができるでしょうか。まあ、私たちが信じても信じなくてもこの創世記一章一節の真理は変わりませんけれども、変わりませんけれども、私たちがアーメンということができるかどうかにかかっているかなというふうに思います。でもなぜ聖書はこの聖書の一番最初に、初めに創造主が天と地と創造された、この言葉で始まっているんでしょうか。まあ、この部分いろんな方々に言ってみればつまずきを与える言葉ですね。一般の方々からすると進化論を信じているのに、聖書の一番最初の言葉が初めに天と地と創造された、その部分で大きな壁を作ります。あら、キリスト教は私が信じている、私が学んだ進化論とは違う立場なんだ、そこで大きな壁を作ることになります。またいろんなクリスチャンの方いらっしゃいますけれども、ある方はまあ、この創造の話は創造主がどれだけ素晴らしいかを表しているのであって本当に創造したわけではないと信じているクリスチャンもいますし、またこの6日間創造したっていう部分については、いやいや進化論が学校でこう言ってるから聖書もそれに合わせましょうよということで、まあ、6日間の創造について1日は千年のごとくとこう聖書の御言葉があるのを利用して、いや1億年ぐらいでしょうとか何億年ぐらいでしょう、全部かかって60何億年かかって創造されたんですよ、要は46億年かかって創造されたんですよ、そういう立場を取ることもできるようなそんな場所ですね。聖書はなぜこんな一番最初にこの言葉を置いたんでしょうか。未信者の方にとっては、進化論じゃないの、教会と自分との考えの壁を作ってしまう言葉にもなりますし、ある方々は学校で習った進化と創造とどういう立場を取ればいいの、迷ってしまったり進化論と妥協してしまうかな、そういうことを思わせるようなところでもあります。でも私たちは聖書をよく見てみると、創造は6日でできたということははっきりそれを取ることができます。でもなぜ聖書は創造主は愛です、みんなが認めるような言葉で始まらないで、 なんで聖書の一番最初のページが、初めに創造主は天と地と創造された、こんな言葉で始まってるんでしょうか。みんなが受け入れる言葉で始まっておけばですね、未信者の方々に対しても創造主を愛です、はあ、そうですよね、あのマザーテレサもそうだったように、やっぱりそうですか、そう受け入れやすい聖書になるかもしれません。でも聖書の一番最初、初めにこんな言葉で始まっています。まあ、このことについてですね、命の言葉書の初代、まあ、社長というか命の言葉書を作った、このケネス・マクビティという方がいらっしゃいますね。その方が創造主という言葉、創造主というタイトルで青い本でこう、書いた本があります。おそらく図書館にもありますし、私も持ってますし、その先生もお持ちだと思いますから、必要な方は借りて読んでいただきたいと思いますけれども、こういう言葉がありました。創造主というタイトルの本の中に、この創世記一章一節には何の修飾語も詳しい説明もない、一節に対して何の修飾語も詳しい説明もない、創造の始めを見た人はこの世には誰もいないが、その創造を始めから終わりまでなされた創造主が私たち人類に対して発された宣言である。何千年もの間攻撃にさらされても打ち砕かれることなく、現在もなおこの言葉は私たちに向けて宣言され続けている。そうこのマクビティさんはまとめています。はじめに創造主が天と地と創造された、これは創造主からの私たちに対する宣言だですね、宣言です。どうでしょうかって投げかける疑問でもなく、どうでしょうか人間の方々どう捉えますかでもなく、創造主から私が天と地と創造したこの宣言だというふうに書かれています。また今週ですね、ノーベル文学賞が発表されました。誰だったんでしょうか。なんか思い出せるようで思い出せない名前ですね。日本人だってことを思い出しますけれども、カズオ・イシグロさんですね。カズオ・イシグロさん、まあ、彼は5歳の時にアメリカに行きました、イギリスに行きましたから日本語あんまり喋れませんけれども、彼が初めてイギリスで賞を取ったこの小説があります。火の名残りというタイトルの本だそうですね。多分今本屋さんに行ってももうみんな売り切れてないと思いますけれども、また発表されまた印刷されたらですね、読んでみるのもいいかもしれません。火の名残りっていうのを発表して、でイギリスで最高の賞を取りました。ブッカー賞ですね、ブッカー賞というのを取りました。まあその賞を取った時に、その取った時に昔1989年ですから、今からもう二十数年前ですね、その時にイギリスのテレビ局が彼になぜこの火の名残りというものを書いたんですかということのインタビューをしました。そこで彼はこんなふうに答えています。まあ、この火の名残りというのは昔古き良きのイギリスの時代の文化について書いた小説ですけれども、こんなふうに答えています。イギリスは記憶を失いつつある。自分の文化や自分たちがどこから来たのかについてイギリス人は深く考えない時代に来ており、それは曖昧でさまざまなものとミックスした、まあ、混合した文化になりつつある。だからイギリスの記憶を取り戻すために、イギリスの記憶を回復させるためにこの作品を書いたと、こうインタビューに答えています。まあ、この火の名残りというのはイギリスの昔のいわゆるこの羊ですね、豪華な家にこう仕えていく羊、教会の羊じゃなくて、いろんなお世話をする羊さんの文化がだんだんだんだん廃れていくこのイギリスの中で、その記憶を回復させましょう、イギリスの文化はこうでした、そういうのを回復させるためにまあ、書きましたと彼は言っています。そういうふうな形で見てみると、同じように創世記一章一節も創造主からの私たちに対する宣言でありながらも、私たちの人類の記憶記録でもあります。誰もこの創造画を見たことがない、この地球上の始まり誰も見たことがない、この中で創造主が私たちに対して、私が初めに創造した、私が初めに天と地を作りましたという宣言とともに、私たちが忘れてはいけない私たちの記憶として創造主が残してくださったというふうに見ることができます。でも創造という立場、そして創造主ということが分からない、認めない進化論の立場はどうでしょうか。 創造主が残してくださった記憶がないわけです。宣言がない、そういう立場であります。ですからその中で自分たちがどこから来たのか、一体どこからスタートしたのかについて、人間の限りある知恵を持って知識を持って探し出そうとするしかないわけですね。まあ、今日のレジュメの中に簡単に図を作らせていただきましたけれども、創造を信じている方々は創造主が私たちに残してくださった私たちに対する記憶、記録があります。そこからスタートして私たちがどこまで来たのかということを見ることができますけれども、信仰の方々はその前提がない、記憶がない、記憶がない。ですからその記憶を探すために今ある中から人間の知恵を持って知識を持って何とかして探し出す方法しかないですね。ですから仮説を立ててそれを一生懸命立証しようとします。まあ、人間はアメーバからできて、それがどんどんどんどんどんどん進化してお猿さんになって、それから類人猿のようなお猿さんのような人間のような顔の存在ができて人間ができましたと、昔は彼らはそういうふうに自分たちの記憶を作ろうとしていました。でも全世界を探してもその中間子は見つかりません。お猿さんに似た人間は見つかっても化石は見つからないですね。そこで彼らは1980年アメリカのシカゴにみんな集まって、そうだな、そういう化石が見つからないよな、そういう証拠がないよな、じゃあこれは間違った仮説なんだと言って、私たちがよく聞いている、よく知っているお猿さんからなんか似たようなものになって、それから人に進化したというものは、彼ら自身がみんなで違うよなとこう否定をしました。そしてそれから新しい仮説が立てられて、今は突然変異ですね。お猿さん、魚が突然赤ちゃんを産んだらカエルさんが出てきてですね、カエルさんが突然赤ちゃんを産んだら次の両生類がワニさんが出てきて、そういう突然変異を何回も繰り返して人間になったんだ、そういう仮説を立てています。まあ、この他にも、全世界で今40ぐらいの仮説がいろいろこう立てています。彼らには記憶がありません。ですからどこから来たんだろうか、一生懸命探し出す方法しかないですね。ですから言ってみれば記憶喪失になってしまった、記憶喪失になった私たち人間はどっかの町に置いて、あなたのふるさとはどこだったですか、そう質問するのと同じですね。どこだったら取ろうか、記憶がない、はっきりと記憶がない、何だろうか、そういうふうに探し出すしかない。その中で多くの方々が迷っています。これが本当だろうか、あれが本当だろうか。でもある方がこんなふうに言いました。信じることは境界線だ、境界線だ。ですから曖昧とかもやもやしたものを信じることは信仰ではない、ね、そう誰かが言いました。創造主は私たちの信仰の元基礎となるこの創世記の一番最初の一章一節にこの世界についての記憶である記述をはっきりと書かれました。はじめに創造主が天と地とを創造された、これは曖昧ではないんですね。誰かが天と地を創造された、創造主が何かを作った、なんとなく作った、曖昧な表現ではありません。誰にも否定することができないはっきりした言葉で、はじめに創造主が天と地とを創造された、これは昔を生きた人たちに対しても、また今を生きる私たちに対しても、これから未来を生きる未来の世代に対しても、創造主を曖昧にすることなくはっきりとこう語っています。私が作りましたよ、私が創造主ですよ、そうはっきりと語っています。なんかおとぎ話のように、昔話のように、人間がこう神様を作っていくそのようなもの存在ではなくて、私が全てを作りましたよ、そうはっきりと宣言していますし、また月や星や太陽を神様にするそのようなものではなくて、そのようなものを私が作ったんですよ、ある意味私たちが持っている思いとは逆説的な反対の言葉をはっきりと語っています。また人間がご飯を作ってそれを捧げて神様をいわゆる食わせるというんです、食べさせる、そういう存在ではなくて、逆に創造主が 人間のために全てのものを作って私たちを食べさせてくださる存在、そういう存在なんだよとはっきり語っています。ですからこの一章一節を考えてみると、私たちが持っている人間が持ちやすい宗教観、神様は作るものなんだ、掘るものなんだ、何かご飯をお捧げして食べていただくものなんだ、そういう概念とは全く反対のことがこの創世記一章一節で書かれています。じゃあそういう人間に対して、うん、そうだよね、だからその分を曖昧に書くわではなくて、人間がそういう思いになるにもかかわらず、創造主はっきりと、初めに創造主が天と地とを創造された、そしてもう少し付け加えてみれば、これを私たちが信じるのか、そういう言葉が私たちに投げかけられています。私たちは境界線にこう立っています。創世記一章一節、聖書を初めて開いてその一節からその境界線に立っています。どちらに立つのか、曖昧な立場でいることは信仰ではありません。 99% 安全で 1% 危険ですという場合には、それは完全な安全でしょうか。まあ 99% 物が落ちてこないと思いますけど、 1% 落ちてくる可能性があります。じゃあそれは安全でしょうか。安全じゃないですね。危険ですという言葉に置き換えることができます。 1% でも可能性がありましたら危険です。じゃあ 99% を信じて 1% を信じない、この創世記一章一節を信じないで他のところ全部信じます、じゃあそれは信じるという言葉に置き換えることができるでしょうか。まあある人は思うかもしれません、この創世記一章一節は初めの方だから読まなかったことにして、なかったことにして他のところを読んでみましょう。でも残念ながら、残念ながら創造主は素晴らしいお方ですね。聖書の中に166箇所も創造についての記述が残っています。読めば読むほどぶつかっちゃう。一番最初はなかったことにして、奥様からなんかいろいろ嫌なこと言われて聞かなかったことにして過ごそうと思っても166回も語られるんで、聖書を読んでみれば、創造創造創造、私が天と地を作りましたよ、その真理事実は聖書の中で私たちにずっとそれを問うてきます。境界線になれば私たちに対してそれを問うてきます。私が創世記一章一節で語ったように、私たちが持っているその神概念、宗教概念とは全く別の存在ですよ、それを信じますか、そういうふうに問いかけてきます。じゃあ私たちどうするべきでしょうか。盲目的に信じるべきでしょうか。牧師さんが言うから信じてみよう。実は私もそうでした実は私もそうでした。小さい時に行ってた教会ではあんまり創造についての話がありません。ですからまあ言われるがままにそうだろうな、盲目的に調べることもせず、まあ、そうだろうな。でも学校に行くと進化論を学びます。進化の話と聖書の話は別世界の話と思ってずっと来ました、ずっと来ました。お猿さんが人気になった、あ、そういう例もあるんだろうなと私は思ってるんです創造の話の中で天と地を創造された、うん、人間として作られた人もいるし、お猿さんのような形からスタートして人間に変わった人もいるんだろうな、盲目的に信じるとそうなります。そういう可能性もあるんだろうな、勝手にこう思いますから。私もそういう立場でした。目をつむりながら、ある意味知らんぷりをしながら、漱石一章一節に対しては、うん、よくわかんないな、でもとにかく書いてあるから信じたことにしておこう、そういう自分に対しての、まあ、錯覚というんですか、信じたことにしておこうという錯覚で生きてきたように思います。まあ、韓国に行って想像を信じないとクリスチャンじゃないと言われた時にもーんと頭を打たれたような思いになりましたけれども、じゃあ私たちどうやってこの初めに創造主が天と地を創造されたこの境界線 超えることができるでしょうか。まあ、最近は創造科学ということを通してたくさんのことを知ることができるようになりました。人間が持っているいろんな科学という力を持って、この創造という記憶に対して逆に振り返っていくですね。ああ、人間のこういう学問、科学というものを通しても証明ができますよ。その記憶に向かって遡っていく。ああ、やっぱりそうだった。この記憶は正しかった。そういうふうに遡っていくことができます。とっても大切な働きです。じゃあ、創造科学が言ったから、この創世記一章一節を信じるんでしょうか。創造科学にも実は限界があります。人間の科学ですから。あるところでは、ああ、やっぱりこうだった。できるところもあります。ある部分ではまだよくわからない、これからの創造科学が解明していく部分もあるかもしれません。じゃあ創造科学が分かったから信じるんでしょうか。じゃあ創造科学がなかった数世紀前のクリスチャンはどうだったでしょうか。数世紀前のクリスチャンは創造科学がないからこの部分はよくわからないわ、そう来たのでしょうか。この境界線を超えることができるのは創造主の働きです。聖霊様の働きです。私たちが何か理解したこととその境界線を超えることとは全く別の話です。この創世記一章一節信じることができますかという創造主の問いかけに対して、私たちがはい、そうですということができるのは、創造科学がそう言ったから、何か一つが理解できたからではなくて、聖霊さんは私たちが働いてくださって、そこに対する目を開かせてくださったゆえだというふうに思います。日本人はとっても理性的です。そして日本の教会もとっても理性的です。順序立ててとってもよく考えます。ですからこの創世記一章一節を理性的に考えました。理性的に捉える方法を何か探ってきました。創造が神話であったということを語れば、他の宗教とも相入れるかもしれない。じゃあ神話にしましょう。創造主が素晴らしかったというご性質を表すための話であって本当ではありません。そういう立場でいきましょう。いやいや、創造の6日間が数十億年だったといえば、子どもたちが習ってきている進化論と話が合う、辻褄が合うから、そういうことにしましょう。そういう形、いろんな形で妥協点を見つけたり、理性的に捉えるようにしてきました。でも聖書は理解する本ではありません。そして聖書の御言葉は私たちの思いで妥協するほどの軽い言葉でもありません。ああ、この御言葉をよく理解できながら自分のところで妥協しよう、創造主の言葉はそういう言葉ではないですね。逆に私たちに対して、創世記一章一節に対して境界線に立たされています。創世記一章一節に続くこの御言葉も信じるのか、そういう流れにもなります。それとも同じように一章一節を妥協したように他の御言葉も妥協して信じますか。他の御言葉も自分が理解できる範囲で理解して生きていきますか。そういう立場に私たちが置かれています。ですから私たちが聖書をパッと開いて語られるその創造主の宣言に対して、私たちが境界線に立っています。これから始まって最後に至るまで、この創造主の言葉を妥協して歩むのか、それとも理解して歩むのか、それとも理解できないのであれば、分からないのであれば、創造主助けてください、理解できるように助けてください、必死にこの御言葉を宣言された創造主に対して必死に祈っていく姿勢なのか、私たちに問われています。私たちの教会は創造の一章一節をとっても大切にしています。この境界線を越えれば、この聖書の他の言葉もそのまま信じることができます。 でもこれからいろんな堀越先生がいらっしゃったときには、堀越先生のこう影の中で、おそらく他の教会の方々、いろんな言いたい方々も、堀越先生がいらっしゃるから、そんなこと言ったら怒られるかもしれないと言って来なかったかもしれません。でもこれからもし皆さんに、本当に創造主が天と地を創造されたと信じているんですか、こう質問されたときに、どう答えるでしょうか。これからおそらく私たち一人がそういう波に揉まれていくと思います。行くところどころでそういう質問を受けたり、もしくは自分自身に対してそういう波が起こったり、その時私たちは祈らなくちゃいけません。聖霊様、どうぞこの境界線を越えることができるように、もう私はすでに越えましたけれども、越えたのであれば、この他の聖書もどうぞ、私たちの目には理解できない、よくわからないかもしれない、でも聖霊様どうぞ教えてください。漱石一章一節が理解できました、信じることができました、そういう立場をずっと続けさせてください。人生の中でいろんな苦しみがあった時に、主はあなたを離さないという言葉があったときに、そうだ、この信仰を持つことができるように助けてください。そういうような私たちが信仰を持って、また祈ることができますように、私たちに祈りたいと思います。また、日本の教会のためにも祈りたいと思います。批判するのは簡単です。あの教会が、その教会が創造を信じていない。でも私たちがその教会のために、その境界線に立っている私たち、日本の教会、世界の教会のために、その境界線を信仰で越えることができるように助けてください。そういう祈る私たちになりたいと思います。また周りの方々、皆さんの周りの方々にも、未信者の方たくさんいらっしゃると思います。おそらくこの一生一節にぶつかる人もたくさんいると思います。これがこう言ってるよ、創造科学がこう言ってるよ、理解するのにはとっても役に立ちます。素晴らしい働きです。でもその助けを借りて、その境界線を越えることができるように助けてください。そういう祈りを持って歩む私たちになりたいというふうに思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たちの信仰は境界線にいつも立たされています。曖昧なものは信仰ではありません。それを創造主がこの創世記一章一節で私たちに語ってくださいました。この聖書の御言葉は、私たちの理解のできる範囲で理解し、それを行うものでもなく、また時に私たちが理解できないからといって妥協点を探していくものでもない。創造主がこのように宣言されている、その創造主の言葉という権威の中で、私たちがそこにそうですと告白ができるかどうかのものが信仰というものです。主よ、どうぞ私たちこの創世記一章一節をとっても大切にし、そして信仰のもとにこれを置いています。それはこの聖書の御言葉があなたの御言葉であり、あなたの宣言であることの表れでもあります。主よ、どうぞ私たちがこの創世記一章一節を見るときに、この境界線に立たされていることを覚えて祈ることができますように助け導いてください。また私たちのこの国には 99% の方々があなたのことを知りません。その中で私たちがいつも祈りながら、聖霊様の働きを通して多くの方々からこの境界線を越えることができますように、その憐れみがありますように祈ることができますように助け導いてください。私たちこの福音を通して 99% に伝道をという教会のビジョンがあります。そのためには私たちが創造科学をたくさん学ぶ必要もあります。御言葉をたくさん読んで知る必要もあります。そして主の恵みと憐れみが注がれるように切に祈る必要もあります。主、どうぞこのビジョンに向かって私たちがそれぞれの立場で祈り、学び、また信仰を厚くしていく歩みがなされますように助け導いてください。今日の時を感謝します。愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。